はい、皆さんおはようございます。ようこそキビフワサリハイへ。今日はなんかちょっと雰囲気が違いましてですね、元気な声が聞こえてくる、So many babies in this room で、ね、春にふさわしいなあ言うてね、言うてましたけども、まあ、太陽はかなりこう明るくですね、春の雰囲気がするんですけども、まだちょっと今日はちょっと意外と寒くてですね、冬のまだはいです雰囲気がしますね。まあ、このね1月2月3月というのは非常にこう気持ちが落ち込みやすいという毎年こうね言われて、この時を通ってきてくるわけなんですけども、でもこのだんだんと4月に向けてね気持ちが明るくなってですね、前向きな気持ちになってこれる時期じゃないかなと思うわけなんですね。で、どうしてもこの時期はですね、落ち込みということがあってですね、私の、勤めてました、勤めているデイサービスでもですね、元気な方、元気な方最近見ないですね、ということになるとですね、実は亡くなったんですと。なんでって、体調そんな悪かったんですか？全然悪くなかった。やっぱ落ち込みで鬱になってしまって、そして自らっていうことの話がですね、聞こえてくるわけですね。ですから本当にこう否定的な思いとかですね、その思いがだんだんと生じていくとですね、思い煩いになってしまうわけですね。そして心を崩れてくるですね、そして体が破壊されてしまうと、そして死を選んでしまうと、そういうこともあるの。ですから私たちはいつもこう神様を見上げてですね、歩む必要があるんですけども、でもいろんな問題に実際ぶち当たりますね。今はその状態の時かも分からないですし、最近そうだったかもしれないんですけども、その問題いろんな代償あると思うんですけども、そのことによってですね、自分の人生を悲観してしまうということもある。そして生きる力がなくなってしまうというか、でそのためになぜ自分は、私は、僕はこんなついてないんやっていう、そういう気持ちになってくるって、そういう今度自己憐憫ですね、これにとらわれてしまうと、全てをこう否定的に考えてしまうようになってしまうんですね。否定的な思いが心を病ませるというですね。で、思い煩い講じてそれが死を選んでしまうこともあるわけなんで、思い煩い、これを思い煩いっていうふうに言えると思います。これがですね、本当は神様が祝福をいただくべき人間の歩むものなのに、思い煩いによって最終的には死を選んでしまう。これがサタンの目的ですから、この1月3月、非常に危険な時でもあったわけなんですけども、守られて私たちはこうして今礼拝することができることを本当に感謝したいと思うんですね。で、実際に問題はありますけども、この問題というのは実は、神様が私たちを祝福するための一つの手段である。で、私たちを成長させて強くしてくださるもので、そして希望をも持たせてくださるもので、それを通してまた憐れみの心も持たせてくださる。憐れみの心を持つことによって隣人も愛すことができるようになりますと。何の問題もないんですという人とかね、私はクリスチャンになって全てがうまくいくようになりました、もう何の問題もありません、悩みもなくなりました、私のメッセージ聞きたいって言われてもね、あんまり聞きたくないかもわからないと。私自身もこう思い浮かべるときにですね、大きな問題、人生の危機、思い出すのはですね、結婚式の3週間前にアキレス断裂という経験がありました。で、その時はですね、もう、いろんな計画があったわけですね。ちょうど新しい、ね、ところに引っ越しして、でちょうど夏休みに入って、この一週間でいろんなことを段取りして、ベランダきれいにして、ベッドルーム作ってというふうに 考えてたんですけども、夏休みの初日の日ですね、KBF 対中華協会のですね、ソフトボール大会というのがある。ソフトボールでも本当に柔らかいからソフトボールだって、どこでやるかってこの幼稚園の庭だったんですよね。それでもなんかこうもう夏暑いしもう危険やしやめときたいなという気持ちあったんですけども、どうしても人数が足らないと。で、さやかがお願いしますってそんな感じで言ってきたんで、もうしょうがないなと思いながらね、無理せんとこうと思いながらですね。でもだんだんと、対中華協会になって盛り上がってきてですね。だんだんとこう気合入ってきてですね、こう負けられない気持ちになってきたんですね。でも気持ち無理したらあかんっていう。だから、バット持ってバンド、軽くバンドして、いいバンドやなぁ思ってね。で、一塁に軽く走ろうと思って、一歩二歩三歩行った時に後ろでバチーっていうような音がしましてですね。なんでバンドでキャッチャーが私にタッチをしないとあかんねや、それも足に向けて、ちょっとこう腹が立って後ろ向いたら誰もいないんです。で、何か足がおかしいぞっていうね。その時何も分かっていなかったんですね。で、ピッチャーしてたあの、ロー先生ね。後ろ誰かおった今、はぁとか言ってね。何を言ってんだこの人みたいな感じで。いや、後ろから叩かれた。なんか、足どついた人がおるんだよ。そんな感じだったんですよ。実はアキレス腱が切れていましたと。で、その時はまたね、3週間、いろんなことまだ痩せなあかんのに、とかで。で、医者に、まあ、担ぎ込まれたんですね。ロープとピーターとロー先生にもうフルメンバーでですね。で、その時、もう、あの、先生聞いたんですね。アキレス腱完全に断裂してるんですけども、3週間で治りますかねとかで。無理ですねとかね。まずは、手術して、ギブスです。ギブス。3週間でギブス取れますかねとか、そんな質問しましたけども、結局半年かかったんですけども、まあ、そのことで、まずは自分の、この計画というのは全くもう、考え直す必要があったわけなんですけども、まあ、このことを通して何を学んだかという、ね、場合によってはですね、もうなんでそんなについてないのとかですね、そっちの方に行ってしまうんですけども、まず自分の計画と神様の計画は違う場合がありますということを学んでしまいました。そしてもう何も自分ができないということを受け入れる必要はあると。この右足だけ、一本だけでですね、もう完全に自分が本当に無力な形になってしまったと。両手あるから何か普通にできるであろうと思っていてもですね、だんだんとできないということをもう思い知る必要があったというかですね、松葉杖で歩くことですね、コンビニ行くことはできるんですけども、物を見て、あ、これ欲しいなと思った瞬間に手が開かないということ、取れないんです。一周回って帰ってきたみたいなことですね。あかんわとかね。そういうことをだんだんとこう知ってですね。人の助けが必要であるということを分かってしまったんですね。で、自分自身はどちらかというと人を助けるという気持ちはあるんです。助けてもらうのが下手というかですね。なぜかというと、一つのこうプライドがあったんかもわからないと。ですから、もう全くギブアップというのはなかなか言えなくてですね。自分で何とかやります的なね、そんなことをやってたんですけど、できないということは分かったというか。で、お願いしますというね、降参しますというのが必要であったなと。それと同時に、まあ、その、まあ、警備部のね、メンバー、いろいろ助けてくれたんですけども、会社にも行くことになったんですね。で、会社で、松葉状態ですね。で、一人ですね、同じ年齢の営業の、なあ、スタッフがいたわけなんですけども、彼は、もうベテランでですね、で、ニューヨークに行って、そして、日本に帰ってきてという、まあ、パールの仕事だったんですね、トヨタじゃなくてね。で、ベテランであったんですけども、僕はもともと、自動車会社にいたメンバー。でも、同じ営業としてそこにいて、なぜかですね、私は、まずチームとして頑張ろうっていう気持ちがあったんですけども、彼は何か負けたくない的な何かこうライバル意識を持ってしまっていた。で、なかなかこう人間関係が難しかったんですね。私は敵じゃないんですよっていうメッセージを出し続けたんですけども、相手の方は何か 負けたくないというか、そういう人間関係は非常にちょっと難しい人がいたわけなんですけども、私が頑張るともっと頑張るとかね、8時半に行くと8時に来るとかね、もうこんなんやってたらもう無理やでとかね、もうやめたと思ってたんですけども、そういう状態で会社に出社した時にですね、もう私はもう完全に無理です。もう営業としても今日無理です。全然もう負けましたっていう、そういう電波を出したらですね、彼がコーヒーを入れてくれたんですね。で、なんなんとこう、あ、こんな優しい人やったんやっていうね。こっちが頑張れば向こうも頑張ってしまうというか、もしこっちが頑張らなかったら、憐れんでくれる人やったんやなっていうことが分かってですね。それから人間関係すごく良くなったんですね。だから自分がこうプライドを持って負けへんでという気持ちを出してしまうと、相手もそういうふうになってしまうのかなということを学んだわけですね。そして、通常今までやってきたこと、もう一つ一つ当たり前のことがですね、当たり前じゃなくなってしまったということも分かりました。で、会社から、もう本当に近くなんですけど、会社から警備部に来るのでもですね、車使わずにちょっと歩いてみようと。まずバズーで歩いてみたらですね、もうこの距離、このちょっとした距離がですね、もう大変なもんだったんですね。道路の状態ももうボコボコというかね、今まで車でスーッと走ってたところ、歩いて、歩道は歩けたけども、歩道も段差があるとかね。車の道の方が綺麗なと思いながらね。そんなことを一つ見たときにもですね、今度この、もっとこの道路をちゃんと整備する必要があるなと。こう道路行政のことについて思いが巡らされたんですね。まあ大変な、みんなね、高齢の方とかですね、車椅子の方とか、実際にいらっしゃるのに、自分は今までそんなことを思ったこともなかったということを気がついたわけですね。で、コンビニの入り口で滑るとかですね、あ、こういうこともあるんやっていうことは分かった。弱い立場の人のことも理解が深まったんじゃないかなと。もしアキレス来てなかったら、そういうことは思いが全然こう言ってなかったと思うんですね。そういうわけで、ローマの8章の28節ですね。神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っていますと。で、受け入れがたい問題も起こるわけなんですけども、実はそれも私たちに益をもたらせてくださる大きな恵みなんですよと。で、今ある恵みを数えてみましょうと。だから、もう私たちを作ってくださった創造主の神様の恵みに思いを向けることができるとか、する必要があるんですね。で、静まって考えてみるときに、この太陽ですね。太陽があるというかな、無限の恵みですね。もう毎日忠実に朝になったら太陽を与えてくださると。曇りの時でも明るいんです。しかし、この自然も神様作ってくださったとかね。 家族も与えてくださったと。友人も与えてくださったと。で、目が見えること、耳が聞こえることも、これ恵みなんです。この間、心臓がもう勝手にずっと動き続けてます、で、恵みですって言った時にですね、その日に限って、いや、私実は寝たら心臓止まるんですよ、人がいてはったんですね。だから機械つけて寝てるんですっていう。あ、そういう方もいらっしゃるんやとかね。恵みなんですね、これもね。で、問題が起こった時にですね、神様、なんでですかという気持ちになる、ですけども、実際に。でも、まずは、もうなんでですかでもいいので、こう、神様の前に静まってみる必要があるんじゃないかなと。で、その問題が起こった時に、自分の責任、もう自分の失敗って明らかな時も含めてですね、これは他人のことかもしれませんけども、でも今のこの問題は、私に、こう、益となることを与えてくださるんだ。祝福を約束されているこの一つの手段なんですね、ということで、神様にですね、なんでかわからない、わかりませんけども、この問題、試練を感謝しますと。で、このことを通して、あなたは何か私たち 私に教えてくださるのですねと、私も関係者もみんな祝福してくださいという、そういう祈りをしたいなと思うんですね。で、時として聖霊はですね、こう何か自分に問題があるとき、こう愛ゆえに何かの印を与えてくださると、それがある意味警告の場合もあると。で、それは神様の罰とかですね、裁きではなくてですね、私のこの行くべき方向をこう整えてくださるという、そういうものなんですと。で、いくらやっても調子悪いとかですね、ぶち当たるぶち当たるという時には、神様はこう忍耐強くですね、そっち違うでとか、こっち違うよとかね、こう軌道修正してくださる時だ。ですからその時もこう静まってですね、この道で本当に正しいんですかということを尋ねるという、そういう姿勢を持ってみたいなと思うわけですね。で、先ほど言いましたように、いろんなこの恵みによって私たちは生かされてるんですけども、問題が起こるときは、その問題というのは、恵みから比べたら、本当に例外の中の例外みたいなものなんだよ。もうしょっちゅう問題やって思ってるかもわかりませんけども、実は恵みから比べたら、本当に稀なものであると。そして問題も解決したときにですね、忘れてしまう。私たちは、ある意味そういう、賜物が与えられているというか、日本語のことわざに喉元を過ぎれば暑さを忘れるってあるわけなんですけども、その時はもう大変大変って言ってるんですけども、大変がもう終わると何もなかったような、場合によってはこれはまあ、賜物とさっきも言いましたけども、もう大変なことずっと持てたら人間も潰れてしまうわけですね。押し潰されてしまうというか。ですから忘れる賜物というのを神様与えてくださったかもわかりませんけれども、でも問題があったこと、それが今、益と変えられたことを、は忘れるってはいけないんじゃないかなと。本当に感謝する必要がある。あの時にこういうふうに神様してくださったので、このことを感謝しようという、覚えておく必要があるんじゃないかなと。で、この間ですね、なるとですね、久しぶりに神戸に行ってみようって、住んでるよなとか言いながらですね、まあセンター街歩いて中取ってに行きましたね。で、このいう光景見まして、もうまさにこの神戸のシンボル、このイメージですね。ポートタワーがあって、ホテルオクラがあって、フィッシュダンスホールがあって、で、この光景見た時に、あ、神戸というイメージありますね。で、僕も神戸の街好きですね。この映画一番まあ神戸らしいんじゃないかなと思うんですね。で、これが夜になっても神戸なんですね。このイメージ、神戸なんですね。で、ポートタワーが建っています。もう50年経ってるわけなんですけども、50周年記念で。で、実際は設計して、着工して、完成まで3年かかってるんで、53年なんですね。これ自分のちょっとこう人生とよくラップしてるんじゃないかなと。1960年、昭和35年に、で、昭和38年、完成しました。で、当時ですね、完成した頃にこう見に行った時にですね、このエレベーターのモーターはこう亡き父が言うんですよ、自分も関わったやつやでと。で、そういうので余計にこうちょっとこうね、思い入れがあるというかですね、これ見るためにまあ、なあと思うんですね、ポートタワーのイメージがね。まあ、それがまあありますもので、街歩いててもですね、何かこうポッと見えるとこう安心というか、そういうものはあったりなんかしてですね、まあそういうの近所にも住んでいるわけなんですけども、で、ここにですね、この間行って、して、で、ずっとね見ながら見上げて、もうポートタワーで、じゃあこう久しぶりに入ってみようとか、とか言いながらね登っていったんですね。で、神戸の街をポートタワーから見てみたわけですね。まさに神戸の街なんですけども、ここにポートタワーが見えない。ポートタワーから見たらそりゃそうやろと。で、神戸の街っているわかるんですけども、なんか神戸らしくない広島の街って言ってもそうかもわからんなというな、ここにポートタワーがないからそう思ってしまうというかですね。そう思っているうちに、なんか西日が暑いなとかね、こう思うわけなんですね。で、ある意味 憧れのポートタワーの中にいながらに、暑いなとかですね。そういう思いが出てきてですね。ポートタワーがないとかいう、そういう思いが出てきて。何を言いたいかというとですね、自分が今、ポートタワーにいるということを自覚はないとですね、見方が変わってしまうというかですね、神戸らしくないとかって思ってしまうんですね。で、心がだんだんと鈍くなってしまうとですね、自分がポートタワーにいるということを忘れてしまうので、こう平凡なこの感謝とか感激というのがだんだんと薄らいでしまうという、今まさに私はこう、ポートタワーに中にいるんだっていうことを忘れている状態というのは、神様の恵み、見ての中にいる、そのことを忘れてしまっているのと、なんか似てないかなというふうに思ったわけですね。実際は、もうその場にいるのに、こう、神様の見ての中にあるのに、とか、神様に頼って、その、生きるべき存在であるということを、コロッと忘れてしまうというか、ね、多くの恵みの中の問題、そこにこうフォーカスをしてしまうというか、西日が暑いとか、ね、どっか座るとこないかというような、そんな気持ちになってしまう。第二コリントの12章の9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのですと。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを知り、誇りましょう。弱さを誇りましょうとあります。で、私たちが弱くですね、低くされた時に、神様は初めてですね、私の恵みはあなたに十分ですというふうに語ってくださると。どういうことかというとですね、イエスキリストに思いを馳せることができる。深く親密に知ることができる、スタートに立つことができると。イエス様ご自身も低くされましたと。低く、神様の前に低くされて、そして歩まれたんですけども、神様が私たちに願われていることは、イエスキリストに私たちが結びつけられるものとなることなんですと。ですから場合によってはですね、その弱さを与えるんだ。パウロも肉体の棘を与えられましたと。目の弱さを持ったままだったんですね。それをずっと癒してくださいって祈ってたんですけども、それは実現しなかった。でも、そのことによって、神様に頼るということを学んでいかれたんですね。で、私の力は弱さのうちに完全に現れるからというふうに言われたんですね。なぜだと、私たちが自分が弱い、無理っていう思うときに、初めて神様に頼ろうという気持ちになってくると。で、心を尽くして、もう目いっぱい頼ろうと思うときには、もうほんま私はもう完全に無理って降参したときなんですね。で、まだできると思っているうちはですね、神様働いてくださらないというか、まだ余裕持っているときはですね、自分で頑張りますみたいなときがありますので、でも神様は じっとですね、降参するのを待っていらっしゃると、自分ができないということを分かることを待っていらっしゃると、そして自分の人生のハンドルをですね、もう神様に委ねますっていう時を待っていらっしゃると、で、自分がもうここはできると思っているその分野でさえもですね、お任せしますという、その信頼しますという、委ねますという、そのことがあって初めて神様が働いてくださると。その時に弱さのうちに完全に働くというこの真理ですね。それが実現する時であると。ですから弱さを誇るとパウロ言いましたけども、自分で頑張るんじゃないんですということですね。で、恵みの牛にいて、その、神様が支えてくださっていることを忘れがちですというふうに言いましたけども、フットプリントという詩を思い出したんですね。その詩の中にも、神様を支えてくれていた時のことを自分が分かっていなかったというのは、そういう内容の詩なんですけども、ちょっと読んでみたいと思います。ある夜、私は夢を見た。 ペン。ある夜や。ある夜私は夢を見た。私は死と共に渚を歩いていた。暗い夜空に、これまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人分の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出された時、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私が人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道で私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛い時、一人分の足跡しかなかったのはなぜですか？一番あなたを必要としていた時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだったのは、私があなたを背負っていたからだと。この詩によってですね、多くの人は非常に励まされたと。特にクリスチャンが励まされたんですね。自分と神様と砂浜を歩いていた。でもしんどい時に一つしか足跡なかった。なんでですかという気持ちがずっとあったと。自分で一人で頑張って歩いてきたのにという気持ちがあったけど、実は神様が背負って歩いてくださっていたんですよと、ということを知った。で、この詩はですね、もう 3,40 年前、僕も読んだ記憶があると思うんですけども、非常にもう古いですけども、作者が分かっていなかったんですね。で、最近分かったのは、カナダのマーガレット・パワーズさんという人が作った詩らしいですけども、もともとこの詩を作った時はですね、その旦那さんにプロポーズされた時だった。この詩が生まれたと。で、湖のほとりを歩きながらですね、将来のことをいろいろ考え、語りながらですね。で、そろそろこう戻ろうかなって思った時に、砂浜見た時にですね、二人歩いてきたんですけども、波に一つ消されていた。一人分しか残っていなかった。で、その時思ったんですね。縁起悪って思ったのか。なぜ一人分しか残ってなかった。あ、これは神様、二人のこと祝福してくれないサインちゃうかっていうふうに思ってしまったらしいんですね。で、ポールさんに聞いたんです。一人分しか残ってないんだけど。ポールがこう言いました。いや、そうやないやと。二人は一つになって人生を歩んでいけるんやと。うまいこと言ったんですね。でもマーガレットさんは不安やったし、まだね、いろんなこと考えてたんで、いや、二人で解決できないような問題があったらどうするのって、ね、ポールさんまだ言いました。その時こそ主が私たちを二人を背負って支えてくださる時なんだよと。うまいって言うんじゃない。で、その夜ですね、マーガレットさん家帰ってですね、そのことを思い浮かべながらこの詩を書いたと。足跡という詩作ったんですね。で、まあ、これがちょっとずつね、世界に広がっていた。なんでか言うと、ポールさんが言いまくっとったんだ、いろんなとこ行ってね。で、これは後日談があるということで、25年後の話なんですね。今度本当にこう試練がやってきたんですね。今度3人の娘さんができて、家族3人です。で、家族3人がこう事故に遭ってしまって、まあ、大変な事故に遭ってしまって、で、もう病院に担ぎ込まれてですね。そして、クリスチャンの看護婦さんがやってきてですね、回復、祈ってくださったんです。そして、ある詩を見せてくださった。作者はわからないんですけども、ね、とてもいい詩なので、この詩を読んで元気出して、ってくれたのが、25年前に自分が作った詩だったわけですね。この足跡。も、 もう一度ですね、その信仰の原点に書いたというかですね、この時に初めて私たちが頑張るんじゃなくて神様が私たちを支えてくださる時なんだという、一番大変な時ですね、こう 主の姿が見えないという、そういうような気持ちになるような、遠くにおられるような、ひょっとしたらこう私のことを忘れていらっしゃるんじゃないですかっていう気持ちになるような時があるんですけども、私も、でも実際はそれは錯覚なんですと。で、大変な時というのは実は一番神様が近くにいらっしゃる時なんですと。近くにいるだけではなくてですね、支えてくださっている、おぶってくださっている時なんですよと。で、自分は今主のこの御手の中にいらっしゃると、恵みの中に私たちは今いるんだということを思い出す必要があると、思い巡らすというかですね、私の恵みはあなたに十分ですって神様は言いました、言われましたね。ですから今ある恵みですね、問題にフォーカスしてしまうと何も見えなくなって、もう私は不幸な人、一番不幸な人って思ってしまうかもわかりませんけども、あれもこれも恵み中にいるということです。もう一度こうカウントしていくとですね、こう目を見上げですね、恵みを数えて、そしたら感謝出てくる。感謝することはですね、祝福の扉を開く鍵なんですよって。恵みを数えてみましょう。問題は本当に些細なこと。で、この問題もあります。実際にあります。でも、この問題を通して私は鍛えられて成長していくんですという、そのことを期待しますという祈りに変わっていくのではないかと思います。で、今週もですね、そのことを、できれば問題を避けたいけども、もし備えられるのであれば、その逃げ道も神様は同時に与えてくださると。そのことも期待します。そのことを見たいですと。経験したいですと。そういうのに、神様の導きを期待していきたいなと思います。では、お祈りします。天の父なる神様、今日も私たち、ここに集められてあなたを礼拝できますことを感謝します。あなたが本当に私たちを生かしてくださって、命与えてくださって、そして今生かされていることを感謝します。日常の中であっていろんな問題やら悩みや出てきますけども、そのことも通してあなたがいらっしゃること、あなたにより頼んでいくこと、そして解決してくださること、そのことをしてまた自分自身が成長していくことができることを期待します。今週の歩みもそれぞれの場所でいろんなこと出会うことがあるかもわかりませんけども、そのことを通してあなたが何かを語ってくださることを期待します。また行くべき道でないときにはあなたがまた警告サインを与えてくださることも感謝します。それを気づくことができますように、そして軌道修正することもできるように、あなたの恵みの祝福の道を選んでいくことができるように導きくださいますように、人々の人生を祝福してくださいますように、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。